高山俊吉気分青信号。9月19日に道路交通法の一部改正が施行されましたね。飲酒の罰則が2倍になったぞ、さあみんなもお酒を飲んで運転することは絶対にやめよう。ずいぶんあちこちでキャンペーンも貼られてるし、テレビ新聞などで皆さんいろいろと報道されてるのをご覧になってると思うんですが、飲酒運転の厳罰化が始まりました。もともと飲酒運転は厳しく処罰をされていましたけれども、一層重くなったということになります。言葉の説明を少し先にしておきましょうね。まず飲酒運転というのは、お酒を飲んで運転しているというのを飲酒運転と言いますけれども、これと似ていて、ちょっと違った意味の言葉が酒酔い運転です。それから酒気帯び運転というのがあります。どう違うんだろうということをお考えになったことがあるかもしれません。酒酔い運転というのはお酒に、簡単に言えばですね、お酒に酔っ払って運転しているということです。酒気帯び運転というのは体の中に酒気があるぞと、こういうことです。だから酔っ払っていなくても酒気帯び運転になります。酒酔い運転、酒気帯び運転、こういうものを総称してまとめて飲酒運転というふうに言ったりすることがあるわけですね。道路交通法では酒酔い運転と酒気帯び運転という言葉を使うんだということを覚えておいてください。さて、その酒酔い運転、法律に決められた刑罰は最高5年の懲役または100万円の罰金です。酒気帯び運転でも最高3年の懲役または50万円の罰金です。お酒を飲んで運転する、それは事故ではない、犯罪だ、犯罪なんだぞと、こういう言葉がよく言われます。その通りだと私も思います。ただこれを本当に犯罪だと言いながらやってしまう人もいるわけですね。それが悲惨な事故になって、新聞紙面テレビを大きく報道される。飲んではいけないと言われても飲む人がいる。そういう人はなかなかそのいけないと言われたり、懲役だぞ罰金だぞと言われても、そのなんて言うんでしょうかね、抑止弁が効かなくなってしまう。アルコール依存症という言葉もあります。アルコール依存症というのは、もうこれは医学用語ですけれど、アルコール依存症というふうに医学的に判定できるかどうかはちょっと横へ置くとしても、実際にいけないと知りつつ手が出てしまうという人が数は少ないけれどいます。そしてそういう人はなかなかそういう規制の効果が発揮しないという、本当に困った状況があります。周りにいる人たち、その周りというのは家族ということもあるし、会社ということもあるし、あるいは親しい友人ということもある、いろいろなその周りの人たちが、この人は規制が効きにくい人だということになった場合には、それは単に忠告をするというような、そういうその方策だけではダメなのだと、キーを持たせないとか、お酒を飲む可能性があるとすれば、一切運転ができないように方法論的にどこかにそのブロックする方法を考えるという対策が必要なのかもしれない。非常に乱暴な、外科的なというんでしょうか、やりたくもやれないという状況をどう作るかという議論ですから、乱暴な議論ということになるんですけれど、それをやらないと本人の自覚によってで、結果を発生させなくするという方策はかなり厳しいぞと、私はいろいろ経験的に思っています。弁護経験の中で思っています。冗談半分の言葉だけれど、お酒を飲んでない人は飲んでないという、お酒を飲んで酔っ払った人も自分は飲んでないという、世の中にお酒を飲んで酔っ払っている人は誰もいないことになるという、そういう話があります。お酒を飲んだ人に、飲んだら運転しないということを約束させて、現実に飲んでしまった時に同じようにその約束が生きているかというと、なかなか生きていない、休んでしまっているという構造がある話の例えですけれど、 これは実際にその通りだと思います。で、今度の道路交通法の改正では、運転者が酒運転をする、そういう状況で車を提供した人、あるいはお酒を提供して運転者が車を運転してしまった人が非常に重く処罰されることになりました。周りの人からも抑えていこうって、周りの人からも交通事故をなくすような酒気帯び運転や酒運転をなくしていこうという、そういう努力の一環なんですけれども、なかなかそういう規制強化だけで飲酒運転をなくすということは、私はかなり懸念を持ってます。うまくいくだろうというふうな展望はなかなか持ちにくい。処罰をするという気持ちがわからないわけではないけれど、本当は私がこのラジオでも随分お話をしてますように、飲んだら動かない車を作るといったような、そういう物理的方策というんでしょうかね、そういうハード面からの対応を考えていくところにもっともっと力を入れていくことにしないとどうなのかという気が私はしてしょうがありませんけれども、皆さんはどう考えられるだろうか。改正道交法の施行を機会に、もう一度皆さんと一緒に飲酒運転をどうしたら抑えていくことができるのかということをしっかり考えてみたいし、周りの人がどうかということも皆さんも一人一人具体的にイメージを持ちながら考えてみていただきたいと思います。今日はここまでにしましょう。